との生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間、皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。この番組での基本的な内容は、虐待、いじめ、不登校、引きこもり、DV、モラハラ、パワハラ、この連れ去り、精神疾患、依存症、人権等々、世の中の理不尽さに対してのハラスメント専門の心理職としての私の思いや、その心理の流れの説明から現状を知り、そこから抜け出すためのヒントなどをお伝えしています。またハラスメントを踏まえた子どもブランディングというしつけ不要の新しい子育て法の提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで本当の世界平和を作り上げていくことができるのかをリスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいです。本日はゲストさん登場です。本日のゲストさんは一般社団法人リノベーションコーディネーター協会理事長、建築士、お客様の夢を聞き取り、専門家としての通訳として高いレベルで対応できる人材を育てます。10年後を見据えたつながりが大切です。人生を豊かにリノベ、滝沢紗恵子さんです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。どんなに小さな幸せも、
ご縁、応援、貢献、ご縁、応援、貢献、夢の種。
ありがとうございます。それでは滝沢紗恵子さんにご登場いただきます。滝沢さん、こんにちは。
こんにちは。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ではまずね、滝沢さんご本人から自己紹介の方をお願いいたします。
はい、一般社団法人リノベーションコーディネーター協会理事長の滝沢紗恵子です。リノベーションコーディネーターという資格はですね、私が作った資格なんですけれども、空間を変えることで人生を豊かにするコーディネーターということで、皆さん家をね、新築したりリフォームしたり、なんか空間を取得しようとするとき、どこに頼んだらいいか分かんなかったり、専門家の人がすごく難しい言葉をどんどん言ってきたりとか、と見積もり出されても本当にこれで合ってるのかなって分からなかったり、そういったことをですね、相談する先というのが必要だなと思いまして、建築士であるとか、空間を作る現場監督であるとか、そういった経験を2年以上持っているプロの方がそういったサポートをしてくれるという、そういった資格をですね作りまして、リノベーションコーディネーターというそういった仲間たちと一緒に、通常活動をしております。
そうなんですね、ありがとうございますね。本当今日はようこそお越しくださいました。建築のね、特に空間についての専門家でいらっしゃるということで、私もね、実はね1回家を建てたことがありましたね、はい、でそのお話を滝沢さんとはしたことはまだなかったかなと思うんですけれども、まだないですね、すごくね興味のある分野なんです、ね、で滝沢さんと ちょっと初めて出会った時のことをちょっと思い出してみようかなと思うんですけれども、クラブハウスでしたかしら。
初めては、はい、あの私たちがやってるいじめ虐待撲滅を考える会に、うん、あの加藤さんにゲストで出ていただいたのが初めてなんですけど、うんうん、多分その時はメンバーも他にいたので、うん、あんまりこう私も印象が深く残っていなかったんです。ただ今年に入ってからですね、うん、クラブハウスで加藤さんが毎日のようにされているのを見つけて、あ、前にゲストに出演していただいた加藤さんがこんなに頑張ってるんだって思って、そこからねすごくあのお会いするっていうかね、オンライン上でねお会いすることが、
そうです
よね、多くなりましたね。
本当にありがとうございます。本当に私もねもう出会いが本当に霞むほど、はい、すごく今仲良くさせていただいているそんな気がします。
ありがとうございます、
ね、ありがとうございます、ね、そのフェイスブックグループのいじめ虐待撲滅を考える会のライブ配信にその呼んでいただいた時、はい、本当にありがたいなと思ったんですけど、愛着形成についてね、はい、私が一番大事にしているその愛着形成についてお話しさせていただいたことはすごくこう思い出に残ってます。ありがとうございます。
本当未だにねアーカイブでも、うん、見れますから、未だにこう視聴がねやっぱり伸びるんですよね、うん、ですからそのライブ配信ってライブだけじゃなくってこうずっとね残っていくっていうことがすごく価値が高いなって思ってますね。
ねえ本当に。じゃあ続いて、滝沢さんは現在のその活動の中心になっているものは何ですか。
はい、今そのリノベーションで人生を豊かにっていう中でですね、もちろん一般の方のそのリノベーションのご相談に乗るっていうことも大切なんですけれども、まずその建築業界の人たちに新しくというかですね、これからの時代本当に必要なことっていうのを一緒に学んでいきたい、そしてこれから何か空間を作りたいっていうふうに思っている方もやっぱり一番最初は知らないことを知ることってすごく大切ですよね、うん、ですからリノベーションの学校というのをですね、うんうん、あの Facebook のグループの方で作っておりまして、うんうん、そちらでライブ配信をしたりであるとかですね、うんうんうん、いろいろなこう情報提供をしたりであるとか、うんうん、そういったことでですねあの発信をもろもろさせていただいております。
そうだったんですね。そっか、そんな中でそのいじめ虐待撲滅を考える会っていうのは、はい、その大阪が活動の拠点になっているんですか。
そうなんです。あの私今ね、うん、あのそのリノベーションコーディネーター協会が、うん、まあ、その活動とかも本当に本業というところですけれども、うんうん、ただそのいじめ虐待撲滅を考える会というのは、うん、私たちがモバイルプレーナーグループというグループで一般社団法人でグループにしてるんですね、うん、でそのグループであの仲間の一人がですねその虐待の経験があると言ったところから、うん、じゃあみんなでこのいじめ虐待っていうのを撲滅を考える会ですね、うん、いじめ虐待撲滅を考える会というのを始めようというふうに始めたのが2019年、
うん、
そこからですねこういった活動を継続しております、う
ん、そうなんですね。わかりました。じゃあねそんな滝沢さんなんですが、そのいじめ虐待撲滅を考える会の活動について、また滝沢さんの思いについてジングルっていう音楽の後にね後半じっくりお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。
応援貢献夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
はい、ありがとうございます。それでは後半は、滝沢さんの思いや世界観をあのほんのちょっとあと20分っていうところなんですが、短い時間ではありますがぎゅっと詰めてたっぷりとお届けいたします。それではまた質問をしていきますね。 加藤はクロバウスで親子問題研究室っていうねクラブを、今やってるじゃないですか。なので保育士でもあり発達の療育の方の資格もいただいて活動している、また心理職でもあるっていうところから、そのゲストさんの子供時代にとても興味があるんですけれども、はい、滝沢さんはどんなお子さんだったんですか？
まあ、今のまんまかもしれないですけれども、子供の時 もう本当にね、うん、自由に育ててもらったなっていうふうに思います、うん、今思えば、まあ、兄は長男っていうこともあり、うん、いろんな重圧というかね、なんかこうでなければいけないっていうことがいっぱいあったんじゃないかなっていうふうに思いますが、もう私はもう自由にしたらいいよっていうふうに育てられて、うんうん、そして父もね母も本当に健康で、そして祖父母も一緒にね暮らして、そして私が小学校の4年生ぐらいの頃からはですね、うん、いとこも夕飯はうちで食べるみたいな感じでですね、本当に賑やかに育ちましたね。
素敵な家庭に育ったんですね、はい、そんな滝沢さんってその建築との出会いってどの辺にありましたか？
建築士になろうっていうふうに思ったのは高校生の時にですね、うん、進路を決めた時にどうしようかなって思って、うん、小学校学生の時にそういえばうちの建て替えをした時、うん、父親の横で一緒に建築士さんの話を聞きながらすごく面白かったっていう、こう記憶が重い子供の時のね、うん、こう感情っていうのがこう思い浮かんだんですよね、うん、でそれともう一つ中学校の時にですね、うんうん、理想の家の模型を作るっていう授業があったんですか、技術家庭科っていう授業で、
うんうんうんうん、
その時にね私お風呂場が全面ガラス張りのお風呂を作ったんですよそうしたらね先生にね滝沢さんこれ間違ってるって言われたんですよ。で家に帰ってしょぼんとしながら父にこれ間違ってるって言われたんだって言ったらね、父はね間違ってないよって言ってくれたんですよ。でそれがねふって思い浮かんだんですよね。ですからなんかやっぱり私が今こうやって建築の仕事をしているのは、うん、大元はやっぱり父にあるなっていうふうに ね思ってます。
建て替えもまた新築と違った、そのこれまでと世界が変わるような気がして、うん、なんかこう、そういう新しい楽しみがありそうですけれどもね。お父様たちは割とこう自由にやっていた感じですか？なんかこう、建築屋さんからこうしなきゃいけないでしょうみたいなところは言われてなかったですか？
そうですね、打ち合わせの細かなところまでは覚えていないんですけれども、うんうん、でもすごくね、もともと美術大学に行きたいと思っていたような父なんです、うん、ですからすごくねやっぱりこだわっていろんなこうショールームを見たりとか、資料も本当に山のように積んであったりとか、そういうのをすごく覚えてますね。でその2011年にね、うんうん、父が建てた家をリノベーション、うん、フルリノベーションをしたんです、うん、その時にね解体をしますよね。そうすると、うん、やっぱりあこういうところに父はこだわってたんだよなとか、うん、そういうことがですね、スピーカーをこう見えないところにこう隠すような仕組みをしたりとかね、こうダイニングとこうリビングが部屋が分かれてたんですけど、つながるように床から天井までのね扉を特注で作ってたりとかしてたんですよ、うんうん、そういうのもやっぱりすごくこだわっていたんだよなとかっていうことをですね、やはりそのリノベーションした時にですね、大人になってから気づくことたくさんありますね。
すごくこうお父さんお母さんも楽しんで取り組まれたんだろうなっていうのが想像できます、はい、またそこにね滝沢さんも楽しみを見つけて家族みんなでこう楽しみながらこう家をこう建て替えたっていう、リノベーションしたっていう とか ね、いい思い出ですよね。今のお父様は、あの
私の父はですね、うん、私が19歳の時に、うん、あの私が、高校生になるぐらいの頃から躁うつ病を発症しておりまして、19歳の時にですね、あの自殺して他界しているんです。で、まあ、これもですね、私はやっぱり なんていうんですかね、何かこう自分のこう大人になってからですね、自分の中でこうそこはなんか自分の中で触れちゃいけないじゃないですけどね、そういうふうにこうずっと目を背けてきたっていうか、大好きなお父さんの大好きな部分だけをこう記憶として残して、でそれこそですね、その矛先ってどこに向いたかっていうと、うん、母親に向いたんですよね。ですから、うん、あの私は今でも覚えてて、この間実は母親に初めてその話をしたんですけど、そしたら母親覚えてなかったんですけど、うん、20代後半の時にですね、うん、あの母にお父さんが死んだのはお母さんのせいじゃないかっていうことを私は言ってしまったんですね。言葉ってすごく大切だけれども、うん、言った瞬間に、ああまずいって思ったけれども、うん、でももう引っ込められない
そうですね。
でその時はごめんなさいなんて言うこともできない、
うん
うん、だからもうそのままですね、こうずっと日が経ってしまったんですね、
うん、
だけれども今年の6月にですね、うん、母にこうそれを、いやあの時ね本当にその瞬間ごめんねっていうふうに思ったけれども、そういう気持ちが言えなかったし、
うん、
その後もね私は全然素直になれない、
うん、
そういったね娘だったっていうことをですね、
うん、
本当にだからもう 20年は経ってないか、うん、15年ぶりぐらいに母に伝えることができたっていうのが今年なんですよね。
そうだったんですね、うん、まあ、そんな思いを抱えながらずっと生きて乗り越えてこう今まで来れたのはね、何かこう大きな助けがあったからなのかなと思います。滝沢さんがこの世で一番感謝を言いたいという方に向けて、音楽に乗せてありがとうを3分間で伝えていただいてもいいですか。
はい、
それでは滝沢さんのありがとうコーナーです。
はい、私がありがとうを伝えたいのはやはり母ですね。会社員として働いている時には本当にいろんな方に支えてもらって仕事をしているっていうことに関して私は感謝の気持ちがなかったなっていうふうに思うんですが、独立をしてですね、いろんなことを学んでいくうちにですね、やはりこの私が本当にその経営者として、そして人としてですね、大切にしなきゃいけないことっていうのは、子どもの時に父や母からたくさん学んでいたこと、それが本当に大切なことを教えてくれていたって、そういったことにですね、本当40も過ぎて気づきました。そしてこの一番身近でずっとねいてくれている母がやっぱり私にとってはですね一番大切ということで、これをですねやっぱり面と向かってはなかなかお話をすることができませんが、ね、こういったラジオを通してですね、また改めて伝えさせていただきます。お母さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。滝沢さんのありがとうコーナーでした。ありがとうございます。それではね、なんかあの滝沢さんの方からプレゼントが、リスナーさんに向けてプレゼントがあるってお聞きしてますが、お話ししてくださっていいですか。
はい、リノベーションコーディネーター協会は家族の夢や思いがつながる癒しの空間づくりを通して虐待のない家庭を増やすことを目指しています。 住まいのことってなかなか相談できることがなかったりします。ですから住まいのですねあれこれ、住まいのあれこれオンライン相談ということでですね、私とオンラインでご相談をさせていただくお時間をプレゼントさせていただきます。
素敵、そうなんですね。まあ、そういったこともFacebook ページの方に、はい、ちょっと載せておきたいと思います。ぜひぜひそれをこう無料、
はい、無料でプレゼントさせていただきます。
皆さんよかったですね。ぜひぜひお申し込みいただければと思います。それではたくさんあったはずのね、時間がもうないっていうことなんで寂しいですが、エンディングに行きたいと思います。ありがとうございます。
夢の種放送局、
はい、ありがとうございます。それではね、エンディングの中で、お話ししていきたいのは、その今後ね、開催予定のイベントや、その他告知したいことがあれば教えていただきたいと思います。
はい、私たちいじめ虐待撲滅を考える会ではですね、11月5日に、映画ひとくずの上映会&トークセッションというのを行いました。そのトークセッションの内容をですね、またさらに参加していただいた方やご協力していただいた方に深掘りしてですね、お話を一緒にしていただこうということで、12月20日火曜日夜21時から22時までですね、いじめ虐待撲滅チャンネルということで、人は本当にクズなのか、イベントを通しての心の変化ということでライブ配信をいたします。ぜひご視聴いただければと思います。
素晴らしいですよね。この前のトークセッションはすごい反響がすごかったっていうことをお聞きしてます、
はい、ね、終わってからのね、皆さんからの反響というのもとても大きくって、やはりね、こういった活動を長年続けてきて、やっぱりオンラインでね、2週間に1度チャンネルはやっておりますが、やはりそのなんていうんですかね、リアルでっていう場をやはり皆さん求めてらっしゃるなっていうふうに感じます。
そうですね、その本当に私もね、大阪にはどうしても行けなかったので、最初の冒頭部分だけを聞かせていただいたわけなんですけど、はい、もうぜひこれをね、東京でもって、
はい、
ずっとずっとこう伝え続けてたかなと思うんですけれども、まあ、結局その、まあ、12月25日にその舞台ひとくずの舞台が東京公演としてあるっていうことを滝沢さんから教えてもらっていて、で加藤さんどうですかっていうことを言われて、私がね、こう企画、そして相葉真澄さんにも一緒にこう企画、をすることになって、なんかこうすごく嬉しくて、で今一生懸命いろんなもチラシとかね、リールとか、さまざま自分のこう好きなことを先にこうやっちゃってるっていうところではあるんですけど、すごくこう楽しんで今やらせて、準備をさせていただいてます、ね、そのひとくずっていうのは簡単にちょっとどんな映画、元は映画なんですよね。
はい、元は映画で、今回12月に舞台、もう1回しかやらないっていうふうに監督は言っておりますが、うん、その人のクズっていうふうに言われる、まあ、要は窃盗であるとか人殺しをしてしまった、金正という男が窃盗に入ったお家で、ある女の子、虐待を受けている女の子を助けるっていう、映画なんですけれども、うん、そちらをね、11月5日にみんなで上映会とトークセッションというのをいたしました、うん、で12月はですね、その監督が所属しておりますテンアンツさんという、うん、劇団の方で舞台を 大阪と東京でねやっておりまして、あと残るは東京のみというふうになっておりますので、ぜひね多くの人にも見ていただきたいなとも思います。
そうですよね、はい、そしてあの座談会にも参加していただいて、はい、皆さんのこう思いをこう聞かせていただけたらと私も願っています。当日は滝沢さんもお越しいただけるんでしょうか。
はい、12月25日のねクリスマスの日に加藤さん主催で私たちの思いをまた引き継いでくださるということで、はい、本当にありがたいなというふうに思っております。先ほどのチャンネルの件もそうですし、この座談会、加藤さん主催の座談会の件もですね、 Facebook グループの方でいじめ虐待撲滅を考える会というふうに検索をしていただきましたらですね、そちらの方に情報をトップに表示させていただくようにいたしますので、そちらから見ていただければと思います。
はい、ありがとうございますね。えもうこのいろいろお話をしていただいたわけなんですが、いかがでしたか。短かったですよね。
本当にあっという間ですね。でもこういったことをね一言一言話をしていくということがとても大切で、うん、私はいじめ虐待、要は虐待があるような家庭っていうふうには思っていなかった、うん、そして自分には関係ないっていうふうに思っていたけれども、うん、関係ないっていう人はいない、そしてこの問題を考えていくことで、うん、自分自身の心がねすごく豊かになるし、先ほど母に対する思いとかお話ししましたが、うん、そういったことに気づくきっかけにもなったので、ぜひ多くの方とねこれからもいろいろとお話をしていきたいなと思っております。
本当そうですよね。クラブハウスの方でもまたお待ちしています。ありがとうございます。
ありがとうございます
ね、私もうこれから心理職として獲得しきれなかった尊厳をしっかり獲得して自分軸を持っていただくためのカウンセリング、まあ、それはこれまで通り、そして、将来的には心理教育をしていきたいと思っています。これからも一緒にいじめや虐待について、語り合っていきましょうね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします
ね。夢の種専用の私のフェイスブックページの中で、いじめ虐待撲滅を考える会の、ページのリンクを上げておきます、ね、検索いただいても出てくるかなと思います、ね、ぜひリスナーの皆さんもここで一緒に考えてほしいので、ぜひご参加ください。よろしくお願いいたします。さて次回は12月後半のゲストさんは滝沢さんでしたが、1月後半、滝沢さんのご紹介でいじめ虐待撲滅を考える会の山本理恵さんにお越しいただきます。この方もまたね素晴らしい方ですよね。もうこの方のお話を聞くにはハンカチではなくてバスタオル用意ということでね、皆さんねもうぜひお楽しみにしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて本日は滝沢さんにお越しいただきまして、その魅力満載でお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。滝沢さん30分お付き合いくださいまして本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
ぜひまた来てくださいね、はい、それではまた来週。
景色が見えてくるはず、だから前を向いて、そう一歩前、いつもみんなが君のそばにいるからね。だから君は大丈夫、すべてはうまくいい伸びる希望の 歩いて行こう。